皆さんいかがお過ごしですか。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介してきましたが、なんと今月で番組が終了となりました。ということで今日はこの番組の初期からご一緒にゲストの先生方をお迎えし、番組を進めてきたアイジェノミクスジャパンの龍太郎さんと一緒に最終回スペシャルと題してお届けしてまいります。龍太郎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日のテーマは8年間の番組を振り返ってです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
龍太郎さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、この番組は2018年の1月、
はい
はい、7日より、
はい、お正月ですね。
はい、お届けしてまいりました。はい、冒頭でご紹介させていただいたんですが、
はい、
今回と次回とですね、2回放送で、最終回スペシャルと題して龍太郎さんとお届けしてまいります。はい、皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、はい、最終回、
ちょっと最終回嫌なんですけど、
8年以上続いてますよ。はい、この番組、
はい、
ね、
すごいです。いや、ね、テレビとかでもね、8年続く番組ってね、
ほぼないくらいね、
素晴らしいです。
いや、そうですよね。はい、私、やっぱりこの8年、はい、もう経ちますと、はい、不妊治療に関しても、はい、時代の移り変わりとともに、だいぶ、はい、まあ本当に全然違う世界が、8年後、はい、今、だと思うんですけれどもね。はい。はい、じゃあちょっと番組の冒頭のその頃からですね、はい、少し龍太郎さん、振り返りをお願いできますか。
は
い、
そうですね。
はい。
アイジェノミクスは、日本法人ができたのは2017年の4月です。
はい、
うん、で、2018年の1月に、番組スタートしてるんで、ほぼほぼ会社の歴史とラジオの歴史が一緒、う
ん、
なんです。
はい。はい、
で、最初は、前任者のアンディさんですね。アンディさんが、ラジオ始めようっていうことで、
はい、
西村さん、アンディさんとの出会いって、
いや、もう、はい、本当に偶然、この番組でお話するのは初めてなんですが、はい、アイジェノミクスのその代表であった、アンディさんと、はい、まあ、たまたま知り合って、はいはい、で、かなおさんはフリーアナウンサーさんなんですかっていうところから、はい、実は私はそういう会社をやっていて、はい、で、不妊治療に関する情報を皆様にお届けする番組をやってみたいんだっていうふうに、はい、なんかご相談くださったのが、はい、この8年も続く番組の、はい、きっかけに。
それで実現しちゃう
の。いや、そうなんですよね。うん、不思議なご縁で、はい、はい、それのご縁があってこそ、はい、皆様にお届けできたというエピソードが実は、はい、あったんですが、はい、
でも確かに2017年、8年、19年ぐらいのことを考えたときに、ええ、まあ、後からまた話しますけれども、その保険がどうのこうのっていう話が出てくる、ええ、まだだいぶ前なんですよね。
はい、
なのでなかなかやはり特に患者さんからすると、情報が少なかった、
うん。
どんなクリニックに行けばいいのか、どんな先生がいるのか、不妊治療ってどんなことやってるのか、
はい、
なかなか知る機会がなかったので、やはりこういったこうラジオなどメディアで聞けるっていうのが、すごく貴重な情報源だったんじゃないかなっていうのが最初の印象です。
そうですね。うん、最初はまあアンディさんとトシさんと、
う
ん、
はい、
はい、お二人と私でお届けしてたんですが、はい、その後ね、龍太郎さんもご一緒にというところで、
はい、
龍太郎さんがご参加され始めたのが、90回目の放送。
はい。
はい。
はい、
このあたりから。
そうですね。
はい。はい、
で、私がアイドルミックス入社したのが2019年の10月なんで、
うん、
ほぼほぼもうその直後から、ね、
はい、
出させていただいてます、
はいはい、ではですね、その頃の話伺って、
はいはいはい、
よかったなとお感じになる先生方多いと思うんですが、
はい、
はい、例えばどんな先生方がいらっしゃいますでしょう。はい、
まあ、最初、特にアンジーさんが最初やられた時は、さっきお話したように、情報がっていうのがあるので、先生、クリニックの先生に出ていただいてる回がすごく多かったですよね。
はい。
印象的なのが、ホラックグランフロント大阪の森本先生が出ていただいたっていう回で、
はい、
で、その森本先生のお話を聞いて、東京にいらっしゃる患者さんが大阪まで治療受けに行かれたっていうエピソードがあったと思うんで、
は
い、そういう話を聞くと本当に、あ、このラジオってすぐ役に立ってるんだなっていう話を私も聞きました。
ね、本当にこう皆様の治療のヒントになる、
はいはい、
それからわざわざそこまでね、はい、足を運ばれるっていう先生と出会えた患者の方がいらっしゃったっていうのは、本当にこの番組やって嬉しいところですね。
はい、はい、
あと他にもありますか？
そうですね、
うん、
まあ、そういう意味で言うと、先生に最初ずっと出ていただいてたんですけれども、トシ、
はい、
さんが中心になってる回で培養士さんにも出始めていただいて、
はい、
例えば神田 IBF クリニック幕張の、まあ、先生河合先生も出ていただきましたし、
はい、
バイオス長の平岡先生にも別のお話でそれぞれ出ていただいて、まあ、患者さんからすると先生はお話する機会があると思うんですけども、それこそ培養士さんって
そうですよね、
はい、接点ないので培養士さんのお話を聞ける機会があるというのは、はい、またここは新しい目線だったのかなって思います。そうですね、あと初期の頃から、あとこれ後半もこう何回も出ていただくんですけれども、はい、95回目ですかね、患者の会の皆さんに出ていただいたっていうので、それまで医療者の先生方が中心に出ていただいてたと思うんですけれども、
はい、
まあ、患者さん目線だったり患者さんの切り口っていうところでいろいろお話をお伺いできたっていうのが、はい、すごくやはりこれも視点としてすごくこういろんな情報提供につながったんじゃないかなと思ってます。
はい、このお話もぜひ患者の会の皆様にご出演いただいた時に、はい、山猫すずめさん、
はいはい、
漫画家の先生でいらっしゃるんですが、
はいはい、
ゲストでご出演していただいたのがきっかけで、はい、このエラ、はい、エマ、アリスちゃんのキャラクターが生まれたんですよね。
はいはい、そうです、そうです。三姉妹のキャラクターを描いていただいて、
そんな出会いも、ね、はい、さらにねキャラクターまで生まれちゃう番組という感じでしょうか。
は
い
は
い、
声も西村さんに
担当いただいて、そうなんです。エラエマアリスは、はい、はい、私が実はやらせていただいているので、はいはい、ぜひそちらの YouTube をご覧いただければと思うんですが、
はい、
はい、続きまして、
ね、うん、はい、一つやっぱりちょっと印象に残っているのが、これ350何回ずっと西村さん出ていただいたんですけれども、
はい、
ちょっとご出演いただけなかったかあって100回記念の時に、
はい、
100
回記念ですよね、はい、
ちょっと入院されてたっていう
のそうなんです。私他の番組の取材でですね、はい、モルックというフィンランドのスポーツがございまして、はい、その取材先でですねついて5分後にもう骨折してしまった、はい、
あららららら、
はい、足首を骨折してしまいまして、はいはいはい、はい、もう私のこのアナウンサー人生ですね、はい、もうこう番組に穴を開けるということは絶対にしたくなかったんですが、はい、入院中はお休みをさせていただいて、
いやいや、
その説申し訳ありませんでした。
いやいや、あの時に、こう西村さんがお話を進めていただいてるっていうことの、この番組の根幹といいますか大事さ、だって僕とトシさん2人で話したら、もうグダグダになっちゃってもう、あれは自分でも聞きたくないですやっぱ閉まらないんですよ。閉まらないんで、
はい、
やっぱりこのプロの西村さんが、やっぱちゃんと進めていただいてるっていうのが、この番組のね、はい、安定感、すごい根幹だなって、この時すごい思いました。
それ入ります
いい。未来の赤ちゃんのために、子宮内膜の環境を整える、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
じ さあ後半も、この番組8年以上続きましたが最終回スペシャルと題して龍太郎さんと一緒にお届けしてまいります。龍太郎さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、まあ、番組始まりまして、まあ、世の中の情勢もいろいろ変わりました。はい、それは、まあ、コロナの、
はい、
はい、コロナ禍に入ったわけでございますよね。はい、そのあたり、はい、お仕事的にはアイゾノミクスどうでしたか？は
い、そうですね。もう他の、ね、一般の社会と同様に、ちょっと大きな変更は迫られて、はい、私なんかも結構何日もオンラインで、まあ、ただ結構出社もしてたんですよ。でというのは、その衛生検査場なので、医療の検体が来て検査するというところは、はい、コロナからは止まらずやってたんですよね。なので、ラボのメンバーも、A グループ、B グループ、分かれて、まあ、100% 難しいのは、基本的にこうシフトが被らないように、という配慮をしながらやっていましたし、はい、あとは、そうですね、先生方とか、今まで対面で必ず会いに行っていましたけれども、オンラインでミーティングをするとか、オンラインで、はい、製品の説明会をするとか、そういった機会っていうのが普通になってきたような社会だったなと思います。
そしてまあその中でこの番組でも、はい、ズーム収録を、はいはい、オンライン収録をするという機会も、はいね、まあ、でもそれによって、はい、東京ではない、はい、まあ、大阪のクリニックの先生の皆様とか、はい、結構こうアクティブに、はい、お話を伺うきっかけにも、はい、まあ、なったような気はしますよね。
はい、そうですね、はい、で例えば、これもですね、大阪さんですけれども、看護師、はい、看護師長の小松原さんに出ていただいて、看護師さんの話を聞くっていう、もうそこも斬新なんですよ。そういうのもオンラインで収録できたり、
はい、
あと全然違う視点で、ファイナンシャルプランナーの宮野さん、
はい、
そういったところもオンラインで収録してとかっていうことが可能になってきたんで、すごく番組の幅が広がったなっていう気がします。
はい。そうでしたね。あと他にもございますか？まあ、なんせね、はい、今日は実はリストをですね、はい、見ながら、うん、放送の情報をですね、はい、いろいろ振り返ってはいるんですが、はいはいはい、もうお伝えしたいことが
多すぎて。いや、ちょっと、多すぎて、ちょっと、ね、困っちゃうなとか思いながら見てたんですけれども、
はい、
そうですね、まあ、コロナ禍ぐらいのお話だと、さっきもお話したように、先生とか医療者、じゃない方にも結構出ていただく機会が増えて、まあ、森部の長森さんですとか、はい、まあ、海の森さんですよね、森さんとか、そう、もうこの辺りの時結構その医療者じゃない方、いっぱい出ていただいてるんですよね。はい、そういったのがすごく印象的です。東尾理子さんに出ていただいたのも、このぐらいの時期ですね。
です
ね。
で、ラボにも、はい、見学で、は
い、来ました。東尾さんと森さんと小松原さんといらっしゃって、ね、ってね、あの時東尾さんに、はい、インスタライブをやっていただいて、すごい盛り上がりました。何千人で見ていただいた。
ね、だそういうふうにこう、はい、まあ、番組のゲストでご出演いただいたのがきっかけで、はい、また次の機会にご一緒するとか、
はいはい、
学会でご一緒するとか、はいはい、なんかそういう時も、はい、こう、あ、前回の放送だったね、はい、こうだったね、ってお話する機会も龍太郎さんあったんじゃないですか。
そうですね、もうそういったことすごく言えます。その SNS を通じて、はい、知り合った人たちに番組出ていただいて、で患者さんの目線でいろんなことを、お話しいただけたので、すごく有益といいますか、私も知らなかったようなことが結構やはりあるなっていう、感じでした。
はい。
はい、で、合わせてその頃にですね、2022年の夏ぐらいですかね。
はい。はい、
野田聖子さん、当時は少子化担当大臣だと野田聖子さんに出ていただいた会があって、あの時、ね、みんなで内閣府に行って、お部屋に通していただいて、収録をしたっていうのすごくやはり緊張しましたし、すごく思い出に残ってます。
内閣府に入るという、はい、こと自体がね、はい、かなり貴重な体験ですよね。はいはい、そう。そしてまあ野田聖子当時、少子化担当大臣、
はい、
ご自身のね、はい、不妊治療の経験、はい、非常にこう、はい、いろんな、まあ、リアルなお話 ね、
そうです
ね、伺えたのも印象的でしたよね。
はいはい、で野田聖子さん自身がこう、いろんなところで情報発信はしてるんですけれども、それを改めてこう集約してお話を聞けたっていうのがすごく良かったです、
はい、
本当に。で野田聖子さんの会に関しては ものすごいちょっと印象的な一言があって、はい、やっぱり内閣総理大臣のパワーがすごいっていうお話、
はい、
で、野田聖子さんだったり先ほどの患者の会の皆さんが、はい、やっぱ不妊治療を、ね、保険適用してほしいっていう要望はものすごくもう野田さんもこう20年活動してたっておっしゃるんですけれども、大臣であってもなかなか実現できなかったのが、内閣総理大臣の方針でガラッと変わった。
一気にね。
はい。それは野田さんもすごく改めて、自民党の大臣でありながら、改めて総理大臣のパワーがすごいと思ったっておっしゃってて、それはすごく印象に残ってます。
ね、はい、そしてもう、急にもう方向転換というか、保険適用になったことによって、番組のね、はい、話題も、やっぱり保険に関しての情報、はいはい
そうですね、
ここも、まあ、ご質問も多かった、はい、ですし、はい、クリニックの先生方の皆様からも、はい、最初は現場はね、はい、ちょっとそのあたりも、はい、混乱までいかないにしても、はい、やっぱり新しいね、はい、システムに皆さんこう、はい、クリニックの皆様も対応していく、はい、患者の皆様にお話ししていくっていうのが、はい、これは結構大変だったんじゃないかなと私も思いながら、はい、はい、お話しさせていただいたんですが。本当に大きな変化
で、まだそういう意味では完了してないんですけれども、はい、でもそれも含めて、もう、なんだろう、元には戻らないし、あ、この大きな時代の流れっていうのは、あ、こうやってくるんだなっていう、
はい、
はい、感じを受けました。
来週もですね、最終回スペシャルと題してお届けしてまいりますエンディングトークなんですが、はい、どうですか、これだけやってきて、はい、うん、ラジオという、
ラジオ、そう、うん、最初ラジオって聞いた時にラジオのイメージあまりなかったんですけど、はい、いや、なんかラジオが逆に最近すごい身近にまたなってきたのかなっていう感じがして、今スマホで聞けるじゃないですか。
そうですね。
僕子供の時ね、ラジオとか来ましたけど、なんか火曜ベスト10とかナイターとか、
はい、
オールナイトニッポンとか、ね、ラジオっていうとなんか部屋にこもって聞くんですけど、はい、今スマホで聞けるんで、妊活、はい、ラジオも僕日曜の午前だけど、息子とこう出かけながら自分だけイヤホンして聞いてたりとか、はい、そういうことができるようになったんで、はい、逆に聞きやすいな、アクセスしやすいなって思ってます。
お父さんの声を聞かせるみたいなこともあるんですか？
最初ね、すごいやっぱりね、面白がってた。
あ
出てるとか言って、面白がってましたけど、まあ、何回も聞いてると、まあ、そんなにインパクトもなくなってきちゃうんですけど、
ねえ、はい、でも、ご家族のね、うん、中からこう、はい、ラジオ DJ ですからね、パパが出てるというのは。
そう、公のね、
いや、ね、放送に。
はい、
聞いてくれてるかな、今週も、
は
い
ね、
どうでしょうか、
ちょっと一緒に聞こうかな。
はい、では来週もですね、はい、お届けしてまいります、はい、これまでに放送してきた番組は、はい、FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは、不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それではまた次回お会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。